ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は展覧会ですよ。新潟県立近代美術館で開催中の館長庵野秀明特撮博物館。庵野さんというとエヴァンゲリオンとかのね、監督なんですか。その方が館長を務めるという特撮の博物館ですね。はい、私前半のセレモニー部分欠席しておりましたんで、じゃあまず監督の囲みインタビューの模様をどうぞ。いやいや、
僕が子供の頃は特撮というのがこうチャンネルをひねれば流れてます。でも今特撮、ミニチュアを使った特撮の方なんですけど、そちらの方は、かなり状況が寂しいものになっていて、で CG より特撮の方がいいところもまだまだあると思います。それを改めてこう世に示して、なんですかね、この特撮のいいところをもっともっとこう、分かっていただきたいと。
この新潟展の一番の見どころについて。
やっぱり全館を使ったこの広さと物量です。本当にこのなんかレイアウトっていうのはやっぱこういうところじゃないとできないので、本当にいい展示になっていると思います。本当に見やすくていいです。本当にいいんで来てください。もうそれだけなんですけど、見ていただくのが一番です。ここにある本物を、そして楽しんでいただければ、特にお子さんはこれ見て夢が広がってくれるといいなと思います。よろしくお願いします。
副館長並びに巨神兵東京に現るの監督を担当させていただいております樋口と申します。ミニチュアの街並みで写真が撮れるコーナーがありまして、そこにですね、私が本当にまだ20代の頃から一緒に仕事をしていた美術の稲月さんという人ですね、ライフワークのように神社をいつもミニチュアで作ってたんですね。その最高峰とも言えるべき神社の森がですね、今回この長岡の地にですね降臨しておりますので、そちらもですねぜひ見て、しかもそこは写真撮影自由でございますので、それに注目していただきたいなということとですね、あと今回今日残念ながら欠席してるんですけども、新潟県の阿賀野市出身のですね雲を描くですね、本当に我々の大先輩で多分世界に名だたる才能の持ち主である島倉淵夢さんという方がですね、今回もいろいろお手伝いしていただいて、島倉さんのですね業績も同時に展示してありますので、そちらも見ていただけたらなと思います。すいません。
ここが入り口だ。東京タワーですか。
東京タワーだ。
東京タワーは1961年に公開された映画モスラに登場したもの。おお。これモスラが倒したという、結構でかいんだね。これ何、このメッカ的なものですか。ここはね昭和38年、でこれそう考えたらすごい成功じゃないこれ。
そうだね。
潜水艦とかちょっとやっぱ今の潜水艦のフォルムじゃないよね、ちょっと古いよね、お、メカゴジラじゃねえの。
本当だ。
あれメカゴジラってさ火吹いてたけど鼻だったっけ。
あ、本当だ、
鼻だったんだな。そうだ、指ロケットだった、高さ2メートルぐらいありますでしょうか。
でも思ったよりちっちゃ
い。ああ、だって俺らはだってこれ50メートルあるもんだと思って見てますからね。
見てた、見てた。すごい間近で見れるのいいね。
うん、本物ですからね。
人工頭脳。
メカゴジラ2人工頭脳
オリジナルだから、
完全に大した頭脳じゃないですよねこれは。
これがさ映画を通して見るとものすごい精巧なものに見えたんだよ。
なんじゃ分からんもんね。だって、ザボーガーなんてあったな。
あった、天神ザボーガー、サンダーマスク、
シルバー仮面、
ミラーマン、
ミラーマン、あれライオンマスク、
ライオンマ
ン、ライオンカメラだったっけ、ライオンマン、
ライオンマン、スペクトルマン、流星人間ゾーン、
ウルトラマンしか今のところピッと来ねえな俺。
本当？
今度なんですか？特撮美術倉庫を再現した。
これは本物だ。
いやすごいよ潜水艦。あ、ゴジラの足。じゃああれだ、この街の中でゴジラがドーンって足踏むシーンあるけど、これだ。お、大好物いたよほら。
キングギドラ。
キングギドラ。
モスラの子供幼虫がいる。
はい、ここはもう最後ですか。
最後です。
映画で使われたセット。
そう、セットを再現して、うん、ここはもう自由自在に
写真撮りまくれると。
撮りまくれると。
どこの辺の街なんだろうねこれね。さっき一瞬ね、西荻窪の駅があったの。あ、西荻窪だ。この宿舎から言うとどれぐらいだい。あ、宿舎は結構まちまちだぞこれ。ほら、6分の1、10分の1、25分の1、70分の1、住宅およびビル。
なんかその時その時で見やすい大きさにもするんだって。
シーンごとにやっぱ宿舎変えてるってことですよ、うん、
実際の宿舎とは違うって言ってたもんね、うん、あ、そういえばそうだよね。このなんていうの、街並みの家はちっちゃいもんね。
これ多分6分の1スケールで、うん、あのでっかいビルとか東京タワーはだいぶ縮尺
してるね。
そうだよね、うん、入っていいんですか。
いいんですよ。
うわ、ほらほらほらほら、もうこの灯籠やらこの狛犬やらこれ全部ミニチュア。
これあるアパートの部屋の中なんだけど、めっちゃ成功リアルだよね。
テレビでは新潟一番やってますよ、
うん。
こいつの愛読書がジャンプなんだな、少年ジャンプなんだな、うん、すげえな、このコンクリートが壊れたこの質感、焼けた車の感じ。もう東京タワー2段階ぐらいに折れちゃってるし、手前のビルがまた芸が細かいよこれ。コンクリートが破壊されただけじゃなくて焼けた跡がこうね、
本当だ、
再現されてるという。そうするってと後ろのバックのこのかき割りの絵とかもやっぱ重大だね、
うん、
うん、ということでございまして、館長庵野秀明特撮博物館。またどっちかっていうとあれだね、やっぱこのヒーローものよりもやっぱこのミニチュアセットっていうんですか、うん、そういうものの方に興味そそられたな、うん、おじさんも完全にヒーローでしょ。
ヒーロー
ね、うん、あと写真好きな人は面白写真を撮れる、うん、面白スペースっていう、うん、お土産買って帰るでしょ。今日
チケットもらいました。
あ、もらいました、
はい、
お、じゃあ今週のプレゼントはこちらの特撮博物館のペアチケットを5名様にプレゼントしたいと思います、はい、詳しくはヤンキーマ .com ホームページをご覧ください。ではまた来週、バイバイ。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本からのインフォメーションです。皆さん寒くなりましたね。また雪の季節が近づいてきました。これからの季節、お出かけの際に気をつけなければならないことがありますね。そうです。大事なお車の冬支度です。皆さんはもう冬用タイヤへの交換はお済みですか？晴れているから大丈夫ということはありません。新潟は天気が大変変わりやすいので、急にあられや雪が降ってくることがあります。そんな時、慌てないために早めのタイヤ交換をお願いいたします。また高速道路でお出かけの時には、NEXCO 東日本のホームページ、ドラプラで情報収集。道路交通情報はもちろん、各地の道路の様子をカメラで見たり、気象や路面の状態を予測するコンテンツなどもあります。ぜひドラプラで検索してみてください。あなたにベストウェイ、NEXCO 東日本からのインフォメーションでした。
はい、ということで、今回はですね、愛光さん一押し企画、館長庵野秀明特撮展。行ってまいりましたよ。全国で新潟3番目ぐらいなんでしたっけね。ね。なので、今までこう回ってきた、その資料なんかもいっぱいあるんだけど、さらに加わった資料もあって、新潟会場が今一番充実した展示内容になっているそうでございますよ。うん。まあ、特撮っていうともう俺ウルトラマンからだからね。それ以前のものはちょっとわからないんだけども、俺たちの知らないヒーローこんなにいたんかっていうぐらい、たくさんの特撮ヒーローが展示されてますしね。あとなんつったって圧巻はね、ミニチュアのセット。ものすごいクオリティ。もう街丸ごと一個ミニチュアで作ってあるスペースがあって、で、そこは写真撮影自由なんですよ。だからそのミニチュアセットの街に入ってって、自分がこう、巨大化したみたいな写真が面白い写真撮れたりするんですね。あれはもう圧巻ですよ。まあ、やっぱりこう、行かないとその迫力が伝わらないんで、行くこともお勧めしたいと思います。続いてはこちら。
ヤンキマレポート。
さあ、今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートをしてくれるのはこの方。田上町役場産業振興課、朝方一番特派員こと、堀さんでございます。堀さん、こんにちは。
こんにちは。 こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。相変わらず可愛い声ですね。
ありがとうございます、
はい、では高見町のこの時期のおすすめスポットを教えてください。
はい、秋のこの時期におすすめするスポットは鎮守荘です。
ほう。
大正時代、日本の500町部以上の大地主の半数は新潟にあって、
うん、
中でも船長部の巨大地主は新潟に5家を数え、田上の玉木家はその一つです、
うん、
その玉木家の離れ屋敷が鎮守荘なんです。
豪農の離れ、 お離れだったのね。
あ、はい、そうなんです。目を引くのは随所に使われた名木で、樹齢800年の会津欅を使った玄関と縁側、菊を透かし彫りにした欄間のクスノキの一枚板は見応えがありますよ。
もう大地主様のお屋敷だもんね。
はい、そうなんです。さらに枯山水の庭園は四季それぞれに趣を変え、見る人を魅了しているのですが、うん、この時期はやはり紅葉を迎え、はっと息を呑むほどの美しさを誇ります。ぜひ秋の行楽にお越しいただきたいですね。
はい、
鎮守荘の開園時間は午前9時から午後4時です。入場料は大人300円、小中学生200円となっております。
なるほど、日本を代表するようなお金持ちが税を尽くしたこの庭を作ったわけですから、
はい、
多分相当の見応えでしょうね、これね。
はい、ぜひ見ていただきたいです。
はい、じゃあアクセスお願いします。
はい、北陸自動車道三条燕インターより国道289号線403号線経由で約30分です。
はい、以上高見町のおすすめ情報、高見町役場産業振興課朝方一番特派員こと堀さんにリポートしてもらいました。堀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。